バタ
シネマ。
こんにちは。
こんにちは。
始まりました井戸端シネマへようこそ。このチャンネルは2人のドキュメンタリー映画監督
村上博康と
土屋十勝による映画について勝手におしゃべりしていく番組です。今回は第150号放送です。エルマンノ・オルミ監督の鬼靴の木について語ってまいります。この番組は近作各作関係なくですね、スクリーンだけではなく配信や DVD ソフトなども見れる、今すぐにでも見れる古今東西の傑作名作について語ってまいります。
ミネクはですね、いよいよ小学校に通うことになるんですね。で、片道6キロかかるっていうことで、まだ日も上がってないうちからですね、早朝にこう出発していきますよね。でもすでにお父さんたちはもう家畜の世話で働いてんだよね。やっぱりこの農村ね、農民の人たち大変ですね、もうね。だからまあお父さんはね、こう、なんていうの、こう、農園を出ていく、ね、学校に向かうために出ていくミネクをさ、こう、遠くからこう、ね、農作業しながら見てるんだね。で、ミネクは、まあ、学校に通うために、まあ、靴が、ね、6キロ歩くわけですから、まあ、木靴を履いて、この映画のタイトルになってますけども、この木靴の、を履いてですね、ミネクは学校に行くわけです。
子供の足で6キロ歩くってどれぐらい時間かかるのか。
2時間ぐらいかかるんじゃないの。これ大変ですよ。もう学校行くだけで疲れちゃうね。うん、はい。そしてさらにこの映画いろんな人が出てきてですね、いろんなエピソードが綴られるんですけど、洗濯を仕事にしているルンク夫人って言いましたね、未亡人。で、これの息子がですね、出てくるんですね。もう10代半ばぐらいになってるのかな。で、トウモロコシ、こう、収穫したトウモロコシはですね、粉砕して粉にするために、こう、水車小屋に持って行って、まあ、水車のなんていうの？動力を使って、こう、粉砕する。まあ、日本でもそれ使ってましたよね、水車。
この放送の第1回でも出てきて、真の侍でもね。
そうそうそうそう。で、ここにこの、ルンク夫人の長男のペピーノっていうのが、トウモロコシの、こう、袋を運び込むとですね、水車小屋の主人はですね、この彼の亡くなったお父さんのなんか知り合いで、で、まあ、心配するんだよね、お前大丈夫なのかみたいな。で、お前ももう、もしよかったら、この水車小屋で働かないかなんて、就職世話してくれん。優しいね。お前んとこも、そう、家計も大変だろうって言って、お母さんに相談してこいって言って、で、結局彼はここで、まあ、働かせてもらうことになるんですよね。で、この、ルンク夫人の家にはですね、お父さん、ルンク夫人のお父さん、だからそのペピーノにとってはおじいちゃんがいるんですけど、これがアンセルモじいさんってこう言われてるんですけど、このアンセルモじいさんがですね、実はこの映画の中でちょっと結構ね、重要な役っていうか、すごい人で、この人もなんていうの、もう年寄りだから、農作業はもうしてないんですね。一線からは、離れて、いわばもう労働はしてないんだけど、でもやっぱりこの人もなんかこう、そもそも農民なんで、何かこう自分もこうやりたいっていうことで、こっそりですね、幼い孫娘と2人でですね、トマト栽培を秘密のトマト栽培、つまりトマトの収穫時期よりも1ヶ月早くトマトを出荷してみんなを驚かしてやろう。で、そのトマトはきっと高く売れるぞっつってですね、幼い娘と一緒にですね、鳥小屋からいろんな鳥の糞をこう集めてきて、で、冬の寒い時期でもそのトマト畑にですね、鶏糞を、鳥の糞を撒いて、で、鳥の糞ってなんか熱持つんだ、あったかいんだね。だからこうやって土を温めて、トマトを早くこう、実らせようとしてですね、この、アンセルモじいさんの、なんていうの？この、老人ならではの知恵？もう、いわば、いわばなんていうんだろう、こう、働いてる現役世代じゃないんだけど、隠居した身なんだけど、それでもこのアンセルモじいさんが、そうやって、長年こう農業をやってきた、いわば老人の知恵、英知ですね。それを孫と一緒にやるっていうのが、ものすごくこの映画の中でね、すごく印象的ですよね。
細かいじゃん。植え方とかも
そう。そうそうそう。うん。そうなの。で、このアンセルモじいさんが一人でやるんじゃなくて、孫娘と一緒にやることで、いちいち孫娘に説明するんだよね。これはどういう意味があって、こういうことをやるんだ。で、それは、すごく映画を見てる私たちにも説明してくれることになるんで、ものすごくその辺のね、取り合わせがうまいんですよ。孫に説明することは観客にも説明する。これ一人でも実は成り立つシーンなんだけど、あえて幼い孫と一緒にやらせるっていうのがね、ここもやったね、この映画の。語り方のうまさですよね。
その知恵をね、伝えるという意味も出て
くる、ね。まあ、孫がね、どの程度分かってるか分かんないけど、
覚えてるでしょう、きっとね。
はい。 それで、あとこの映画の中でね、いろいろ印象的なシーンがあるんだけど、労働の後にさ、農民たちが、なんかなんだろう、一つの小屋に集まって、家畜小屋みたいなところなのかな、作業部屋みたいな小屋に集まって、みんなでなんかこう、夜話をするシーンがありますよね。で、この、ミネクのお父さん、バディスティは、このなんか、語り部なんだね。ものすごくお話がうまいわけ。いろいろ冗談みたいなのを歌にして歌ったりとか、あとなんていうの、日本でいう怪談話みたいなのもね、語るんだよね。それがさ、そうするともう子供たちはさ、みんな引き込まれて、大人も、これ何回も聞いてる話だと思うんだけど、大人もさ、奥さんたちはさ、そういう時夜ってさ、夜鍋の仕事でこう、なんか編み物をしながら、その話を聞いてんだけどさ、もう手を止めてみんな真剣にその怪談話聞いてんだけど、これ日本のさ、怪談話と一緒でさ、最後のオチがあるんだよね。よくあるじゃない。日本だと、それは、お前だとかっつってさ、わーってやったりするけど、まあ、そうそうそう、この、こっち一緒なんだよ、イタリアの、この農村の怪談話もさ、うわーって言って驚かして。で、若いさ、なんかさ、やつなんかひっくり返ってさ、なんか、牛の糞かなんか踏んづけちゃったりとかってさ、そういうのがあったりして。でね、こういうやっぱりさ、語り部の人がいて、いろんな昔話、それこそ親からおじいさんおばあさんから聞かされてきた話とか、いろんな面白おかしい人から聞いた話をこうやってみんなの前で喋るっていうのが、 いわばそのこの人たちの当時の人たちの娯楽なんだよね。
ラジオもない、
ラジオもテレビ
も、
ね、ない、そうないから、まあ、読み書きだってできないかもしれないから、そういった人たちの、まあ、今で言うテレビとかさ、YouTube とかさ、映画の代わりですよね、こういう語り。で、まさに、でもこのオルミのおばあさんがそういう人だったんだね。昔話をいっぱい知ってて、でそれを聞いて、このオルミはこの映画のシナリオを作っていったってことで、これ温かいシーンだよね。この貧しい、つつましい、こう、厳しい暮らしの中で、こう、農民たちがね、こう、みんなこう、にこやかに集まってるっていいシーンで。で、ここにさ、ステファノもやってくんだね。マッタレーナ、美人の女の子を好きになった、隣村の、実は部外者なんだけど、一応この、なんていうの？公式に、この、夜話の会には参加していいっていうことになって、まあ、二人きりのデートはできないんだけど、まあ、二人にとってはここが一緒にいる、こう、空間。こ
う、
そうそう、話すことはできない。見つめ合うことし、こっそり見つめ合うことぐらいしかできないんだけど、まあ、いわゆる交際の第一歩として、この、隣村のコミュニティに、まあ、入る、受け入れられるっていうことが、この、交際の第一歩なんだね。この辺もやっぱりさ、なんかつつましやかで、なんかこういう手順を踏んでいくっていうのは、よくわかりますよね。まあ、日本なんかもこういうのあるもんね。うん、祭りの時にね、いろいろ来たりとかね、そういうのありますからね。はい。はい。で、この中でまたいろいろね、エピソード続くんですけど、信仰にまつわる、つまりこの映画、ほら、農村、の厳しい生活の中で彼らの心の支えが信仰なんだけど、この信仰にまつわる2つの象徴的なエピソードがあるんですけれども、1つはですね、ルンク夫人、未亡人のルンク夫人、洗濯やってる、もうただでさえ生活が貧しくて大変なのに、ある日ですね、家畜の牛がちょっと病気になっちゃうんだよね。で、当時牛っていうのはもう労働力ですよ。これ荷物も運ぶ、で畑を耕すとかね、そう、労働、大事な労働力なんだけど、この牛がですね、原因不明の病気にかかってしまって、獣医さんに見せてもこれは分かんない、もうすぐ解体して肉にして売った方がいいとかって言われるんですね。ところがそんなことしたら新しく牛も買えないわけですから、どうしようってことで、まあ、このルンク夫人はですね、もうこれは神様にお願いするしかないって言ってですね、自分がいつも洗濯してる川に行って、なんかこうコップに水をすくってですね、それを近くの教会に持って行って神様にお願いするんですね。どうか牛を助けてください。でその水をいわば聖水のようにこうしてですね、牛に毎日毎日かけるんですよ、ね、そうやってお願いする。もう彼女としたらもうそうやって神にすがるしかないわけですよね。
治るとは思えない
んですけど、なんとこの映画では牛治ってしまうんですね。もう奇跡が起こる、ね、ルンク夫人としてはもうこれ神様が起こして助けてくれた。まあこれは我々が今見るとこれは単に牛がちょっとだけ調子悪かったのかなとか思いますけど、ただもう完全に信じてますね、神を。で、そうやってやっぱりこうやって何かあるとやっぱり神様にすがって、こうやってうまくいけば助けてもらえるっていうこともあるんですよ。だからますますやっぱり神様への信仰心って強くなると思うんですね。はい。 ただもう一人神様にちょっと天罰を食らう人物が出てきて、それはですね、あの冒頭で、あの馬車のトウモロコシの運んでる馬車の下にさ、こう石を入れてごまかしてたあの親父、小ずるい親父、これ息子、ぐうたら息子がいて、また息子と喧嘩ばっかりしてるんですけど、この親父がですね、ある日あのお祭りがあって町に出たんだね。で町ではいろいろこう夜もお祭りやってて、で中にはですね、こう当時なんていうんだろう、政治的な演説してる民主主義、もう20世紀が近いから農民たちも、そう、解放されるべきだって言ってですね、こう農地解放みたいなのをこう叫ぶ、民主主義をこう叫ぶ演説をこうみんな、ね、農民たちもなんか分かっているのか分かっていないのか分かりませんけど、ぼんやり聞いているんだけど、その時にこの親父がさ、このケチなんだよね、この親父がね、ケチで有名なんだけど、なんか群衆の足元に金貨が落ちてるの見つけるんだよね。これを気づかれないようにそーっと取ってさ、まあ、猫ばばしちゃうわけですよね。演技がうまいんだよ、これね。うまいんですよ、本当に。スーッとね、なんか足元で。
こっちもドキドキする。
そうなの、そうなの。で、この親父はさ、これ家に持って帰るとさ、誰かに見つかると使われる、息子なんかね、ぐうたら息子に見つかっちゃ大変だっつって、なんかこう、飼ってる家畜の、馬か、牛か、馬だっけ、牛だっけ、家畜の、馬だ、馬だ、馬の蹄の裏に隠すんだね。そう。そうそうそう。あの、蹄の裏、蹄鉄があるじゃん。あそこのくぼんでる蹄のところに、あの、泥をこう詰めて、その中の泥にこう埋め込んで、うひひひって、ほくそ笑むんだけど、ある日、今日ちゃんとあるかなと思って確かめたら、なんと消えてるんだよね。そうだよ。馬だってさ、ずっと歩いてんだから、落ちますよね。そしたらさ、その親父は逆上しちゃって、このバカ馬めって言って、殺してやるなんて言うわけですよね。そうなん、そうすると家の人、あんた何やってんのなんて止めんだけど、もうその親父はそっと押しちゃって、もうなんかね、失神しちゃうんだよね。それでなんか病気みたいになっちゃうんだよね。この辺がね、もうこれは完全にこう、なんていうの、欲を、一人で欲をこう書いたですね、天罰みたいなのが下るっていうのもあるんだけど。で、ここで注意してほしいのは、これ今、そのルンク夫人の牛とか拾ったおじさんのお金とかって、これも物を所有することの、これ誰のものなのかっていうことですよね。つまり自分のもの、他人のもの、自分で、例えばお金を拾ったおじさんはさ、初めて多分こういう大金、自分のもの、拾ったものはあるけど、自分の所有するものであるっていうことにこう喜びを感じたと思うんだけど、こうやって一つ一つのエピソードが、その物を持つこと、で物を持つことで生まれる、なんだろうね、不安もあるし、心配もあるし、こういったなんていうの、天罰みたいなのもあったりして、こういうそのエピソードがすごくこう、実はこういうものを持つ、誰のものなのかっていうのが、やっぱり映画の中でちょぼちょぼちょぼちょぼ出てくる。問いかけてくる。そして、実はこれがこの映画の結末にも実は関わって、この映画のタイトル、キグツの木っていうのが、何の意味なのかっていうのが実は関わってきますね。これはまた後ほど話しますけど。で、あとね、この映画の中で印象的なのは、第1回の時に言いましたけど、豚を解体するシーンがありますね。これはちょっとびっくりしますよね。
結構延々。
延々やります。で、これちょうどさ、雪が降ってるんだよね。雪が降る中、あの、農村では大量の大きな釜で大量のお湯を沸かしてるわけ。
何が始まるのか、
みんなで入浴、ね、行水でもすんのか寒いからと思ったら、なんか豚を連れてきてさ、で、豚もさ、多分殺されるの分かんだろうね。もうギーギーギーギー泣いて嫌がっててさ。で、これをさ、本当に豚を殺して、血を抜いて、吊るすでしょ。で、吊るして、まず何やるかっていうと、まあ、血を抜くんだよね。下にこう大量の血が出てくるから、血を抜いて。そうそう。で、さらにこの、吊るしてさ、松明かなんかでこう火で炙って、表面の毛とか皮をこう焼いていくんだよね。でそうすると、ちゃんとこの豚を解体、これ豚解体するってのは、これみんなでこう、食べたり売ったりするのか分かりませんけど、そういうあれなんだね。で、ちゃんとこう、なんていうの、解体する専門の肉屋さんみたいなのをやってくるんだ、大きな包丁を持ってきて。で、さらに、これ、この豚って地主のもんだから、この農園の管理人もやってきますよね。管理人もやってきて、管理人立ち会いのもとで、こう、豚を解体していきます。で、これ刃物でさ、大きな刃物でお腹を裂いてさ、内臓がベローンって出てきてさ、ちゃんとその一部始終をさ、省略なく見せるでしょ。で、これまあ、今見たらそれこそ動物愛護団体が何というかっていうね、文句来たりさ、あれこれ残酷な、いわゆるなんていうの、スプラッタシーンにも、というふうに思われるかもしれないけど、この映画では違いますよね。やっぱりこの19世紀の農村で起きていた ちゃんと日々の営みの中、農民たちが暮らしの中でちゃんとあったことをこの映画で見せていて、もちろんちょっとグロテスクだけど残酷なイメージはないですよね。やっぱりなんか命をもらって農民たちは暮らしているんだっていうことがやっぱりこうちゃんと伝わってきて、なんか、まあ、決して見せ物的な感じでは描いてないですよね。
生きていくってこういうことだなんて、
すごくこうね、すごくこうやっぱりこの映画が持ってるリアリティ、その生きることのまあ厳しさも含めてすごくこう突きつけてきますよね。で、最初の回でも言ったようにオープニングでアヒルの首を切ってるシーン見てるんで、それがちょっとさ、ある種のちょっと心の準備、免疫になってて、ここもそれほど、まあ、何も知らないでこれが来るとかなりショックかもしれないんだけど、結構受け入れられるシーンになってるかなっていうふうに思いますよね。はい。で、さらにね、これね、すごく、まあ、印象的なシーン、僕がすごく印象的なシーンがあるんですけど、峰君はね、学校に通い始めてから、学校で習ったことをね、家に帰ってきて、お父さんに話すんだよ。で、今日は理科でね、授業、こういう授業があったって、峰君が、こう、幼いながらね、こう、お父さんに話すんだけど、実は、一滴の水の中にも、目には見えないけど、たくさんの生き物がいるんだっていうわけ。で、それ聞いてお父さんはね、まあ、お父さんはそういう教育受けてないから、びっくりするんだね。え、こんな一滴の中にそんなに生き物は いるはずねえだろうって言うんだけど、でも本当はいるんだよ、お父さんって。そういう大きな顕微鏡みたいなね、大きなもので見ると見えない生き物も見えるんだよって峰君が言うわけ。で、これはさ、まさにこう象徴的な話だよね。まず、この一滴の水の中にいる生き物って、この、小作人たち、農民たちの象徴ですよね。本来なら人間誰もがさ、平等に生きる権利があるんだけど、でもこの人たちは全部ほとんどのものが、地主にこう、地主の所有されて、自分たちも所有物の一人ずみたいな。そうなんだよね。だからその一滴の中で生きる生き物っていうのは、まさにこの小さな農園の中でつましく暮らしてる自分たち、農民たちの姿であるっていうことと同時に、峰君はですね、お父さんがそれまで知らない世界も知ってるんだね。つまり、
ね、
そうなの。で、これまで農民の人たちが得られなかった知識とか視界とか視点みたいなのが、どんどんどんどん幼い峰君の中に入ってきて、彼自身の世界がどんどんこれから広がっていくかもしれないっていうことを予期させますよね。これはもう新しい時代が来て、農民の子は農民に生まれて、一生農民で暮らすんじゃない。違う、もしかしたらね、教育を受けて、違う職業に就く、そう、選択肢もあるかもしれないっていう、来るべき20世紀のね、時代の変化みたいなのをここでこう感じさせてるんですよね。でも、ここのことがですね、またラストにそれがちょっと覆されていく、ちょっとね、要因になってですね、
靴だけに、
この映画ね、劇的な物語、はっきりした物語はないんだけど、でも最終的にはこう、なんて言うんだろうな、人の心を揺さぶる、いろんなこう、展開があってですね、それがものすごく日常の中でリアルに展開されていくんで、これ見よがしじゃないんだけど、人の心を打つ物語になってるんですよね。この辺がやっぱりすごく、その抑制とかね、取捨選択が見事だなというふうに思います。で、ある日この農園にですね、行商人がやってくるんですね。で、この屋台いっぱいにですね、服の生地とかボタンとか糸がこうたくさん積まれているんです。そうするとこの農園からわーって女の人たちがこう群がってきてですね、あれこれと品定めするんですね。で、この時代は、まあ、服も自分たちで作ってたんだね。女性がする労働っていっぱいあったんだね。大変、全部やらなきゃいけなかった。でもこのさ、でも女性たちはこの行商人が来て、この自分たちがこう作る生地とか糸とかボタンとか見るのがものすごく彼女たちにとっては楽しみなんだね。そうそうそう、もう一つの娯楽ですよ。そして、なんていうの、この行商人がさ持ってくる生地、これが今ミラノでは流行してますよとかこれはパリのフランスから来た生地ですよみたいなこと言うんだけど、そうやって都会の流行とかさ、なんていうの、匂いみたいなのをこう感じて、農村にいながらですね、まあ、彼女たち行けないわけだから、実際に都会にはですね。でも日本でもあったよね。村に行商人が来てさ、いろいろ売るっていうのがあったりして、そういうところに、こう、なんていうの、都会の文化みたいなのが、ちょっとずつこう、村に入ってくるっていうのがあったりして。うん、やっぱり似てますよね。はい。 でさらにですね、ミネクのうちにお母さんがほら妊娠してたでしょ。でミネクのうちに新しい命が誕生しますね。でこの映画の中ではこう家畜を殺したりですね、そういうシーンもあるけど、新しい命も誕生するっていうのはこう生まれる子で、男の子が生まれるんだよね。で出産はですね、産婆さんとか頼まない、お医者さんも頼まないで、農園の主婦たちがみんな協力してお産をするんだね。
みんなで協力で、ね、
う
ん、
そう。でここでもやっぱり女性たちの経験みたいなのがあって、やっぱりこれね、やっぱり女性が実はね、この彼らの生活の軸っていうか基盤を作ってるのが、実はこの映画見てるとね、だんだん分かってくるんですよね。やっぱりこう女性は強いね、母は強しっていうけど、女性のやっぱり頼もしさがですね、すごく描かれていますよね。
鬼靴の木その4に続きます。